私たちは北部に入院施設が欲しいんです。北部に入院のできる と水道局にも出させていただきました。で長田市私たち の質問に丁寧にお答えいただいたのはとても感謝しているんですけれど、その中で都の市会議員さんも民間委託した時に、もしその指定管理病院がね途中で行き詰まった時にどうなるのか、すぐその後が決まるのかっていうところに不安を書いておられました。そこのところは皆さん反対、この計画案に、この案に賛成の人も反対の議員さんも全員その指定管理病院が一番に出したらその次決まるのかどうかっていうところはみんな不安だと回答いただきました。で、各県においても他市においても大阪市の住吉病院の例にあるように、後が決まらなくて空転して大変な事態になっているというのを新聞で見聞きします。で、そういう時にこうなるだろうというね曖昧な展望、私たちの税金で賄われる病院に対してそんな曖昧な自分たちの都合のいい結論に対しては曖昧な見通しでシビアにいない。で、私たちが切実に要求している管理士病院を維持するということに対してはできない、できないと言ってやっぱり数値が出たら、それは非常に政治だと思います。で、この案の中で、前は、前から独身になったということですね、内科が三死になるというんですけれど、そんだけ医療スタッフもいるわけですよね。で、キセラの方からどうですので回すということでなんですけれども、それは実質的に可能なんでしょうか。北部だから医師派遣が難しいと言っている中で、キセラの医師たちはこのローテーション体制に来てくれるんでしょうか。費用はどうなるんでしょうか。そこら辺の細部が欲しいです。それから建設費が変わったわけですよね。北部給料センターから北部診療所に変わったわけですよね。そしたらその数値を示していただきたいと思います。こんな曖昧なできるだろう、こういうふうにしますよと笑い色の提示をされても私たちは納得いきません。それから今後に関しても地域の皆さんと相談してと言われます。で、各方面からこのことにご意見いただいてとおっしゃられますけれど、どのまで相談されたんでしょうか。私は自治会の方に相談された、自治会に作家さんが出向かれていろいろ東船野の自治会と協議をされてきたということも聞いていました。私はちょっと自治会に参加してないので、そのあたりの詳細は把握していませんし把握できません。住民に相談するということであればオープンな場で、ね、行ってどこから団体と協議されることがあっても、それを地域住民に漏れなく返さないといけないと思うんです。だから全市民に対してこの案をざるまちでもいいですから全方をこと細かく全方配置でお知らせいただきたいです。それからバスに関しては1時間1本では少ないです。体が悪くて検査に行く人に1時間1本待つんですか。そんなね気の腕のないことでは病院としてダメです。それから、新しい福祉ゾーン一定期間の無償化、どこまで民間にサービスするんですか。市議会でも問題になりましたけれども、今の管理士病院駐車場もあれなんていうんですかね、どっかの民間会社のカードという形 で一定量お金を管理料を納めて、あとの駐車料の儲けは全部その会社に行ってるってことも聞きました。非常にずさんな殿様商売だと思います。そういうところの見直し、きちっとデータを出さないで大変だ大変だっていうのは私たちは到底納得することはできません。お答えください。
はっきり言ってください。 まず北部のですね、今回の施設につきまして、金額等のことについてのご質問があったかと思いますが、当初5月1日にお出しした案でもですね、約20億円のですね、費用が必要ではないかという見込みを立てさせていただいてございます。今回、このような形の北部診療所という形で出させていただいておりますが、その費用につきましても基本的には、この20億円の範疇で、基本的に収まっていくのではないかなというふうに検討いたしているところでございます。もう一点、財源のことについてご質問がありましたのでお答えをさせていただきます。当初5月1日の案、これはこの財源につきましては今度の放送案と何も変わってはございませんが、総額、仮に、5月1日では176億円という形でお出しをしておりますが、市のかかってくる費用というのは指定管理者と費用を持ち合うこと、それと国からの地方交付税を算入できることからですね、市の負担は 10% ほどか、このように考えているところでございます。もちろんこの北部の診療所についてもその財源につきましては同じことであるというところでございます。また指定管理者制度のことについて継続性がどうだというような形のご質問をいただいてございます。まずこの指定管理者制度、この目的でございますが、民間事業者のですね、ノウハウを活用して利用者である市民等に対するサービスの向上を図ろうとするものが一つの目的、もう一つが経費の削減であります。この2つを狙ったのが指定管理者制度であるというところでございます。でですね、それが安全に運営されるのか、その保証はあるのかというようなご質問をよくいただくわけでございますが、主導といたしましては、何もこの試験管理者に丸投げをしようというふうな考え方はございません。協定をしっかり結んで、それを、監督していく、いわばモニタリングをかけていく、このような考え方でございます。もちろん事業計画書をしっかりと持っていただきますし、それに対する事業報告も毎年もらうことになります。でもらった事業報告をですね、外部の委員も含めた評価委員会、これを設置し、事業評価をしっかりと行っていこう、必要に応じて改善勧告も出していく必要がある、このように考えているところでございます。また市とですね、指定管理者の代表が集まった協議会というものを設定し、より良い運営に努めてまいりたい、こういったことをしっかりやっていくことによってですね、安定した経営、将来にわたっても不安のない経営がなされるのではないか、このように考えておるところでございます。もう一点でございます。跡地利用についてでございますが、私ども今回ですね、地域包括ケアシステムという考えの中で、しっかりとこの地域に対してですね、必要な物資、医療物資等としての提供をしていきたい、このように考えてございます。入院が必要だ、入院が必要だという形のご意見、現在ですね、北部の地に、入院施設のある病院があるわけですから、皆様方がですね、不安な思いになられる、ここは非常に理解を、市としても理解をしているところでございます。ただですね、今の経営状況、それと医師の不足の問題でありましたり、病院を立て直さなければならないというようなところを見たときにですね、今の形の中で、あの地にですね、同じものを作ることはこれはできない。でも市としてはですね、市民全体の安全性を確保するために、やはり公立病院は維持しなければならない、このように考えてございます。でそういった時に最も適地であるのが今の木瀬良の市であるというふうに、理解をし、そこで計画を進めておるというような状況でございます。このところはぜひご理解をいただきたい、このように思っております。でただそれで本部に対 対して何もしなくていいのかというところはこれは違う。やはり一定で本国の医療率にも応えていく必要がある。それは開業以外は現在他の人と比べて少ない状況にあるこの北部の地に開業医を置けるようなかかりつけ機能を発揮できるようなものをやはり一つ用意する必要があるというところで今回の検討案を進めさせていただいておるというところでございます。でこの在宅医療これを進めていくことは地域包括ケア支出の中でも大きなテーマの一つでございます。高齢化していく街の中でですね、在宅医療をいかに進めていくか、医療と福祉が連携したそういった機能を発揮するために何が必要なのか、ここをですね、北部の皆様方としっかりと議論をしつつ、新たな施設何が必要なのかをこれから考えていきたい、このように思っておりますのでよろしくお願いいたします。それとこれからですね、協議についてこれまでもでございますけれども、私どもにとって地域のコミュニティの皆さん方から緊急要望というような形の要望もいただいておるところでございます。そういった中でそれぞれのコミュニティに対してご回答の方もさせていただいておる、お話を聞きながら進めているというような状況でございます。そういった中でですね、これからどうやっていくのかというところでございますけれども、もちろん何か大きなですね、方向性を決めるときにはですね、こういった形での説明会も必要だと考えでございます。一方でですね、これまで進めてきたデバイス調査という形の中で、少人数の